こんにちは。ようこそフリー太田と申します。フリーのエヴァンジェリストってなってますけど、基本的に単なる無職なんですけど、そのなんか格好つかないんで、マイクロソフトの人がいろいろこう、配慮していただいて、まあ、フリーのエヴァンジェリスト。普通あのエヴァンジェリストっていうと、例えばなんか Azure のエヴァンジェリストとか何々のエヴァンジェリストなると思うんですけど、フリーのエヴァンジェリストって何なんですかみたいな、フリーをエヴァンジェライズするのかみたいな感じですけれども、まあ、単なる無職のエヴァンジェリストっていうことです。で、本当にあの ようこそおいでいただきました。フラッシュなスキルで未来を作ろう、マイクロソフトのプラットフォームでねっていうことで、なんでかデコードでフラッシュの話で、これは別にあの私がすごいなんかフラッシュの話したいって売り込んだわけでは全くなくて、あのマイクロソフトさん の、まあ、あのデベロッパーリレーションの偉い、エヴァンジェリズムの偉い方に、あのやっぱマイクロソフトっていうのはフラッシュっていうようなものがね、その表現の部分っていうのは必要なんだと、あのやっぱこうエモーションに訴えかけたりだとか、まあ、見て楽しいとか心がウキウキするような、そういったものを作る人ってやっぱりフラッシュやってた人なんじゃないのと。でそういうふうにそのマイクロソフトの、偉い人が、フラッシャー大事だよって言ってくれてる、その表れがこれなので、そこはすごく留意していただきたいっていうか、あちなみにこの中でフラッシャーの人ってどれぐらいいますか？全員そうでもないですか？フラッシャーじゃないよ俺っていう人、胸を張っている、あよかった、そういう方もいらっしゃるんですね。めちゃめちゃ奇特な方々ですね。なんかでも多分そんなに、損はしないと思います、はい、今日の話を聞いてというふうに頑張ってやっていきます。で、粛々と進めていきます。このセッションの目的とゴールっていうのは、単にフラッシャーに俺らいいよねっていうだけではなくって、自分でフラッシュを使うっていう方だけではなくって、いろんなその開発者とか制作会社さんって、チームメンバーに、いや実はフラッシュ使えるんだよねなんていう人がいると思います。でそういう人たちが今なんかこう路頭には迷ってないかもしれませんけど、フラッシュっていう仕事はないかもしれないけど、実はその組織に属しているフラッシャーたちを、これから今後、マイクロソフトのプラットフォーム上で生かしていけるんですよっていうお話をできたらなというふうに思います。でその、そもそもフラッシャーの強みって何なのかっていうのと、それから今後マイクロソフトさんのプラットフォーム上でその、能力っていうのを生かしていくためにはどうしたらいいかっていうことの、まあ大まかな方向性みたいなものをちょっと共有できるといいなというふうに思っています。なので、具体的には今のモダンな開発シーンの中での、フラッシュの強みっていうのを認識していただいて、でそれからフラッシュプロっていう、まあ、アドビさんが出している、ツールがあるんですけれども、それを使って、まあ、具体的に言うと HTML5 だったりだとか、まあ、実はネイティブの開発にも使えるんですけれども、そういったところにアニメーションを持っていく、やり方がいくつかありますよということと、それからタイプスクリプトと言われる、まあ、新しい言語、まあ、これはマイクロソフトさんが開発したものなんですけれども、そのアニメーションの部分とそのタイプスクリプトっていうその、まあ、モダンな言語を組み合わせた開発っていうのがいいんですよっていうのをちょっと持って帰っていただけたらいいかなというふうに思っています。で、最終的にはですね、もうちょっとこう抽象的なハイレベルの話をすると、言いたいことは2つです、プラクティカルであってほしいです皆さん、それから同時に大人であってほしいという、この2つが最終的にはこう見えてくるといいなというふうに思っております。でそもそもお前誰って話なんですけれども、太田と申します。何回も言ってますけども、もともとフラッシュのプロダクトマネジメントとかマーケティングとかエヴァンジェリズムっていうのも随分16、17年ぐらいやってました。で、まあ、フラッシュが生まれたマクロメディアからアドビに移って、今こうフリーみたいな感じでやってます、はい。で、まず最初の問いかけ、サバイブしてますか？私は結構フラッシャーの人ってサバイブしてるなっていうふうに思ってるんですね。フラッシャーの強みっていうのを図にしてみました。でこれなかなかいっぱいこう後ろからだと見えにくいと思うんですけど、前の方にいらしても全然いいんですよ。すごいスクリーンちっちゃいんで、これ昨日なんかランスルーですか、手繰り走ってあまりのフォントの小ささになんかカチカチって2回大きくしましたもん、全部のフォントを。で、基本的にはもともとそのプログラマーとかインタラクティブデザイナーがウェブ上で何かこう面白いことだとか先進的なことをするときには、まあ、大体ウェブがなかった頃ですね、Java とか C++ っていうのを 使ってました。要はジョン前田さんとかそういう人たちですね。もう黎明期です。インタラクティブで面白い表現をするっていう。でそこからもうちょっと簡便なツールでディレクターっていうのが出てきて、これでもう本当にベーシックに毛が生えたというかハイパートークみたいな言語で結構面白いことができるよねっていうので、この人たちがこっちに移ってきて間口が広がりました。でその後フラッシュとフラッシュライトっていう、まあ、もう日本だけの現象ですけれども携帯向けのフラッシュが出てきて、そこにこうアニメーターとかグラフィックデザイナー、イラストレーター、ゲームクリエイターっていったような、まあそんなに、まあ、ゲームクリエイターは別ですけれども、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アニメーターみたいな、どっちかというとクリエイティブ系の人たちで、そんなにその、スクリプトとかプログラム得意じゃないよっていう人がドーッと流れ込んできて、で一つのそのコンテンツの経済圏みたいな大きなものができたのは皆さんご記憶にあると思います。で、まあ、いろんなことがあって、いやまあこれから HTML5 と JavaScript でしょみたいな感じで、この人たちが今一生懸命こっちの方に行こうとしているっていうか行っている人も多いですよね。で一方でこの HTML5 と JavaScript って結局 HTML じゃんみたいな話で、この元々の JavaScript プログラマーとか HTML のマークアッパーが同じようなことをしようとして、でも基本的にはランプ系の開発だったりとか AJAX のフォームとかそういうのを作っているような人たちが一生懸命ここの方に来て、面白いことをしようとしていると。でこれはきつい言い方ですけれども、こっち側だけの人だとグラフィックスとかインタラクションもともと増えてなんで、ぶっちゃけあまし面白いこと起きないんです。見たことあります？なんか もうずっと JavaScript やってますっていう人がすげえなんか面白いなんか HTML5 のサイトとか、私一回も見たことないですね。だいたい面白いやつってここから来てる人です。これは現実なんでしょうがないと。でそうなるとやっぱりその経済ビジネスを大きく見たときに何が必要かっていうと、ここに溜まっている有能なクリエイティブの人たちっていうのをどうやってこちらの方に持っていくかっていうのがビジネスの成功の鍵になってくるというところで、フラッシャーって強いんだよっていうのが、分かると思います。で繰り返しですけど、フラッシュの肝っていうのは世界中にいる才能のあるクリエイター、この人的資産というのが一番大きいです。なのでこのお部屋の中にいるフラッシャーの方々自体がもう大きなビジネスにとってのアセットになるというふうに言っても過言ではない。あるいは組織の中にいるフラッシャーというのはこういう宝なんだよということをちょっと強調しておきたいと思っております。で、HTML5 いっぱいゲームエンジンとか表現の部分で結構 HTML5 は使えるようになっているんですけども、でここ の HTML5 ゲームエンジンズっていうサイトに行くと、まあ、手書きでゼロからやるっていうのはあんまり最近しなくって、まあ、あんまりスケールしないので、なので結構こうゲームライブラリー、ゲームエンジンっていうのがいっぱい作られてます。でその中で、このサイト何かっていう と、どれが人気があってで評価が高いかみたいなのが、あとはその得意分野みたいなのが全部列挙されてます、リスト化されてます。これすごくいいサイトだと思うんですけれども、そこで、ちっちゃいから別に見なくてもいいんですけども、でもよいしょ、例えばこうコンストラクト2とかコンストラクトとかインパクト JS とかイーゼル JS とかね、こういうのがいっぱいあるわけですよ。あと 3JS とかそういうのがいっぱいあるんですけど、これほぼほぼみんな大抵フラッシャーが作ってます。コンストラクト2の開発メンバー元フラッシャーですし、インパクト JS のメインの人も元フラッシャーだし、イーゼル JS なんてこれなんだっけ、グラント・スキナーっていう、もうフラッシュの中では神様みたいな人が作ってるエンジンです。でまあ、あともみんなそうだと思うんですけども、私もめんどくさくて調べるのやめちゃったんですけど、この 3JS っていうのはカルロスだっけ、ミスター・ドゥーブっていうのが作ってて、彼も元フラッシャーなんですよね。なので結局 HTML5 で活躍してる人って大体元フラっていうふうに言って過言ではないと思います。あとはなんかよくカンヌとか取るやつありますよね。なんかGoogle のなんかこう迷路になっちゃうやつとか、あれ全部フラッシャー作ってますから。あとなんかずっと昔になんか、WebGL ですごいやつが Google 出してましたけど、あれもフラッシャーが作ってますから、基本的にはもう、フラッシャーが一番、その HTML5 っていうところでは有利に、働ける動けんじゃないかなというふうに思います。で、今日のテーマのプラクティカルであれ実利的であれ、前半の部分ですね、大人であれの対をなすプラクティカルであれっていうところで言うと、もう技術選択としては特にウェブっていう文脈で言うと、もう結論は決まってます。3つあります。フラッシュ普通に使って、フラッシュプロを使って SWF 作ってデスクトップウェブに出しちゃえばいいじゃん。これが一番実はプラクティカルだと思ってます。 もう一個、モバイルウェブは HTML やろうよ、でもその時にはフラッシュプロ使うのが一番いいよねっていうのが私が今回言いたいことです。もう一個、エアーって言ってフラッシュを、で作ったものを、固めてアプリケーションにしちゃうような技術があるんですけれども、フレームワークなんですけども、モバイルももう初めからフラッシュプロでエアーにして出しちゃえばいいじゃんっていうのが、この3つの技術選択肢っていうのが一番プラクティカルだと思っています。細かく、詳細を見ていきたいと思います。デスクトップウェブにおけるテクノロジーの現在ということで、これも後ろからは見づらいかもしれませんけれども、何が言いたいかというと、例のあれ、このタートルネック野郎がなんか嘘ついてなんかわけわかんないこと言ってきた時から4年も経ってんですけど、むちゃむちゃフラッシュ強いよねっていう、そういうことが言いたいですね。で、例えばモダン IE11 と Windows 8.1 のモダン UI でもフラッシュビルトインされてますし、それからクラシックでも当然ビルトインされてます。それからレガシー IE はインストールいつでもできますと。それから Chrome に至っては初めからビルトインされてますと。で、Firefox はインストール可能です。しかも、クリックトゥプレイみたいな、ワンクッション置くみたいなことないです。Unity とかは、モダンの IE11 じゃダメだし、クラシックだとインストール可能です。で、レガシー IE はインストール可能。Chrome もインストール可能。で、Firefox だとクリックトゥプレイが入ってきて、ワンクッション置かれるみたいな感じで、基本的に比べ物にならないわけですね。で、HTML5 に関して言えば、当然これみんなビルトインです。ただ、レガシー IE にはビルトインされてません。で、WebGL も基本的にはどこの、ブラウザベンダーもきちんとした実装はされてません。もうちょっと待つ必要があります。来年ぐらいかなと思いますけれども、まだまだちゃんと、うまい状況になってはいないというのが、現実的なところです。それから、これは、私がいつも使うスタットカウンターっていう、ブラウザーのシェア、モバイルもデスクトップも含めて、シェアをずっと毎月トラッキングしているサイトの最新の数字、4月末の数字なんですけれども、その中でもデスクトップブラウザーだけ抽出して、しかも日本というふうに限定して見てみました。で、この水色のやつ、これがレガシー IE です。だからもう去年の4月に半分超えてたのが、グイーンってこうもうすんごい下がってですね。で、今 15% ぐらい、シェア的には。これはいわゆる私がレガシーっていうのは最新版じゃないってことなんで、もう何、63とか6から10までみたいな、11が、モダンなので、この11がこの青い線なんですけど、むちゃむちゃその去年の10月ぐらいがグイーって上がっていって、ここは何か何ですかね、何かあったんですかね、多分なんか IE 危ないとかそういうなんか分かんないですけど、言っちゃいけないか、なんかそういうのが多分あったかも。でも結局これトレンドとしてずっと上がっていくわけですよ。で、多分 IE9 以降、10以降、OS の違いは置いといて、いわゆるその Chrome とか Firefox と一緒のエバーグリーンブラウザーっていって、もうほっとけば常に最新になるっていうことなので、もう最新のバージョンだけトラックしていればいいっていう状況に今なってる。だからブラウザーの側の HTML5 のサポートしている状況っていうのは本当によくはなってます。で、黄色が Chrome、ごめんなさい、Chrome の、黄色 Chrome ですね。で、赤が Firefox の5以上。で、緑がサファリの5以上っていう感じで、どんぐりの背比べ的な感じになってますが、ここで IE11 が頑張っているということを再認識していただいて、なおかつ思い起こしていただきたいのは、 IE11 には 100% フラッシュ入ってますということなんですね。なので、この図を見るときに、いいね、 Firefox の最新版とか5以上がこう増えて、サファリも増えて、 HTML5 すごいね、だけどフラッシュもすごく増えてるんですけどみたいな、 Chrome も 100% 入ってますから。なので、そのデスクトップのウェブっていうことに関して言えば、正直フラッシュ全然、HTML4 に見劣りはしていないです。で、ただモバイル、やっぱり皆さんご商売的にはモバイルっていうのが一番その関心事の部分だと思います。ようやく日本でも、スマートフォンの所持率が半分以上になったとかそういうのがありましたけど、とにかくこの Windows 8.1 のタブレット版をモバイルっていうかを別にしといても、基本的には他は全部ブラウザの中ではもうプラグインは全滅です。もうこれがシルバーライトであろうが、ユニティであろうが、フラッシュであろうが、みんな全滅。その代わり、きちんと、実装にばらつきはありますけれども、入っている、ビルトインされているのが HTML5、 ご覧の通りです。で、 WebGL は結構面倒くさくって、アップルのモバイルサファリは今入ってなくて、多分今年入るだろうみたいなことを言われてますけれども、実際にはAndroid の場合は Chrome の最新版、32個前か、ぐらいから、 入り始めたみたいな感じなんで、まだまだ WebGL もこれからその全体 の, そのスマートフォンの中で占める普及率ってことを考えると、安心して使えるようになるにはまだ時間がかかるというふうに考えていいと思います。でもう一つ問題なのはその機能的なパリティっていうんですか、その機能的に同じ機能がありますよって丸バツでデスクトップとそれからモバイルブラウザーがあったとしてもパフォーマンスが全く違ったりとかします。例えばなんですけど、秘宝があるんですけど、スマホで動かねえ HTML5 多すぎみたいな、これは Chrome Experiments って言って Google さんが HTML5 すげえだろって自慢しているトップノッチのものだけを集めているすげえいいサイトなんですよ。でそこにエントリーが860あるんですけど、その中でモバイルで動くの69です。要はそのデスクトップの HTML5 とモバイルの HTML5 は違うもんなんだっていうふうに考えるのが多分正しい、その方がユーザーエクスペリエンスにとってもいいということです。そう考えるとなんかモバイルで動かないフラッシュでダメじゃんっていう人ってなんか頭おかしくないみたいなふうに思っちゃうんですけども、まあ同じような考えですね、はい。でまだまだ、ただこれも、ずっと昔からトラッキングなんで、例えば直近の1年とか半年だったらもっとレシオは 10% より高いと思ってます。でその理由は何かっていうと、キャンバスの実装がモバイルのフロントではすごく、充実してきてるからなんですね。で、こういうその新しい、確かねえか、HTML5 の機能とかって使えるかどうかっていうのはこの canIuse.com っていうのを見るのが一番いいんですけども、このサイトを見ると、後ろからだと分かりにくいかもしれませんが、何が言いたいかというと、この赤いやつはキャンバスサポートしてません、残りはまあサポートしていますよと。これ一番最新の各社のブラウザーは1個を除いてまあほぼほぼ 100% ちゃんとベースレベルのキャンバスの機能をサポートしていますと。サポートしていない子たちは誰かというと、これ 8.0 以下の IE、レガシー IE です。なのでレガシー IE だけを気にしなければ基本的には使っちゃっていいじゃんということになってます。でここで朗報が、その、まあ、昔ながら の, そのフラッシュでアニメーションというのを作って、で最終出力を SWF というそのプロプラな形ではなくって HTML5 に相性がいい形、例えばスプライトシートだったりだとか、あるいはその、EaselJS という形式があるんですけども、そういう形式に出すということができますので、そうやってキャンバスを使うことができると。つまり再生するのに必要なベースの機能っていうのはモバイルも含めてブラウザ全般に使えることができて、なおかつ作る部分は使い慣れたアニメーションツールも使えるんですよっていう、すごくいい状況にはキャンバスに関してはなっています。これはドームとかだとひどいんですけど、キャンバスはなんとかいい感じだと思います。で、そこでちょっとご紹介したいのが今時の素敵な HTML5 ページなんですけど、これココノエさんっていう、まあ、こちらもまあ随分長くフラッシュとか、まあ、フラッシュだけに限らずインスタレーションとか、まあ、何でもいろいろ やられる制作会社なんですけど、ここんちのところの、コーポレートページっていうのが結構こういうかわいいアニメーション、その輪郭がぷわぷわってなったりだとか、このちっちゃいこうキャラクターがですね、なんつうんですかね、この物理シミュレーション的な形でパーティクルとか発しながらこういくと。これはもう全部 HTML5の、キャンバースと、まあ、もっとちょっと違うあの技術もありますけど、このキャラクターアニメーションのところはキャンバースを作ってやっています。スプライトシートを使っている確かはずです。で、まあ、これまあこれぐらいの表現力がもうデスクトップの HTML5 では可能になりましたということなので、これはすごくいいことなのかなと。ただこの細かい動きの演出みたいなところは、フラッシュのタイムラインっていうのを使って、キャラクターの動きですね、特にやっていらっしゃるというところで、これは結構一つ の, そのこれから開発を進めていくにあたってのヒントになるケースなんじゃないかなというふうに思っております、はい。でそれはサイトリ、このサイト最近、3,4 週間前にリニューアルされたんですけど、そのリニューアルについてのエントリーがブログに上がってますので、それをご覧いただくと、こうやって作ったんだって分かりますけど、基本的にはタイムラインでスプライトシートを作って、フラッシュでタイムラインスプライトシートを作って、で、インタラクティブにこう反応するところというのは独自の JS ライブラリを使っておられます。でもう一個重要なのが、これモバイルでこのままじゃないんですね。モバイルの方はこんなチキチキしたアニメーションない状態で、もうちょっとシンプルな、形で、実装されています。なのでスマホはこのサイトのサブセットを使っているということになります。これは結構その今時っぽいというか、何でも デスクトップもスマホも一緒にしないみたいなのが、結局、まあ、表現ということをきちんとそのプラットフォームごとに再考を求めるためには必要なのかなというふうに思っております。で、フラッシュプロ CC っていうのが、フラッシュの最新版なんですけども、ここには HTML5 キャンバス出力っていうのが、もうなんていうんですかね、初めからあります。この新規ドキュメント作成のところに、一番分かりやすいところに HTML5 キャンバスって書いてあります。なのでツールの方はもう全然準備 OK で、従来と同じようにアニメーションを作っていただいて結構です。ただ一部機能に制限がありますけれども、 HTML5 キャンバスでそのまま動くような、まあ、下で動いているのはその EaselJS っていう、キャンバスとか、まあ、WebGL にも対応をする、JavaScript ライブラリなんですけれども、それを使ってアニメーションをさせるようになっています。もちろんこれだけではなくって、スプライトシートだけ作っておくっていうことも当然できます。あとインタラクションに関しては、当然アクションスクリプトはブラウザ上で動かないので JavaScript で直接記述するという形になります。もう一個、ツール、制作ツールだけではなくて、そのフラッシュのもう既存の SWF っていうフラッシュ形式のものを HTML5 に変換するっていうソリューションもいくつかあります。 Google さんも、やってますし、国内メーカーさんとか、まあ、ゲームメーカーさんが多いですけれども、そういったソリューションも出しておられます。で、大事なのはそれぞれが基本的に実用レベルに達しているということです。で、それぞれに得て増えてがあって、基本的には完全な変換サービスはまだ存在しない、もしかしたら一生存在しないかもしれませんけれども、ただ実用で実務で使えるぐらいこなれているサービスが多いということは言えます。例えばなんですけども、これか、これはどうしていけばいいのかな、スイッフィーっていうのを真ん中に置きました。これはGoogle さんがやっているやつで、最終的に SVG に書き出します。 SVG って基本的にはむちゃむちゃパフォーマンスが悪いので、ブラウザ上では要はハードウェアアクセレーションがほぼほぼ効かないの で、まあそうですね、曲線の計算とかもすごく複雑なので、あんまり高速なものには向いてないです。 60fps SVG とかっていう人がいたら紹介してください。で、その代わりにその Google さんがやっているので、どっちかっていうとそのフラッシュバナーみたいな限られたそのフィクストサイズのところでいろいろ動かしたいっていうところのためのものなので十分なんですね。で、これのいいところはアクションスクリプト2と3をサポートする。で、サウンドも一部サポートするということですけれども、まあ、変換元の SW ファイルサイズ上限っていうのがあります。で、最近のこうホープが Make5 っていうのがございまして、これリアルサムライさんっていう国内のメーカーさんが出しているやつで、これはキャンバスにアウトプットします。なので結構パフォーマンスはいいです。かなり大きい画面でも。で、AS2 と AS3 の一部をサポートして、それから音も一部、全部じゃないですけども、サポートしています。で、これは商用のものですけれども、フリートライアル、お気軽にできるようになっています。後でご紹介します。で、この SVG 以外のキャンバス系では、機能が一番豊富というふうに考えていただいていいと思います。で、キャンバス系は、この、DNA さんの PEX っていうのと、グリーさんのリールっていうのがありまして、それぞれ、主眼としては、その、ガラケー用のフラッシュゲームっていうのを HTML5 に持ってきたいっていうために作ったので、基本的にはカバー範囲はフラッシュライト 1.1 とか、いっても 1.2 とか 1.3 ぐらいな感じですね。で、音はサポートしなくって、で、この PEX っていうのは最近オープンソースになりました。これは結構ソースコードを見ると、いろんなスマホブラウザーの、動作が違うところとか吸収しているコードがあったりとかして面白いんですけども、そういうのがちゃんと共有できるってのはなかなかオープンソースのいいところだと思うんですけれども、あとはそのグリーさんのリールっていうのはデベロッパー登録が必要と。ただ別にデベロッパー登録はしちゃえばいいじゃんって話なんで、まあすればいいと思います。はい、もう一個、ごめんなさい、今度はデスクトップアプリなんですけど、ここはさらっと流した方がいいかな。7、6、残り時間ですね。これはですね、基本的にはフラッシャーだとエアーっていうのを使えば、そのまんまツールから、まあ、デスクトップアプリ向けの、まあ、実行形式ファイルが出てくるのでいいじゃんって話なんですけども、なので、まあ、レガシー Windows とか、Windows 8.1 のクラシックとか MacOS とかっていうのは全然カバーしてます。まあ、それ同様にも C# でもそういうソリューションありますし、 Unity でも全部できますよねということなんですけど、 AR に限って言えばこのモダン UI で動かないっていうのがちょっと制約なのかなと。なので、まあ、あんまりその AR 頑張ってデスクトップでも使っちゃえばっていうのは、こういった マイクロソフトさん主催の場ではあんまり言わない方がいいかなみたいな、そういうのはあります、はい、なのでどうなんですかね皆さん。だから多分その HTML5 のハイブリッドみたいなのが一番いいんですかね。多分レガシー Windows とか考えなければそれで一番いいんじゃないかなというふうに思います、はい、でその実際 の, そのデスクトップ PC 版の A アプリでどうなのって、大体そのなんかガジェットウィジェットとかなんか変なユーティリティとかそんなんじゃんとかって思うかもしれませんが、実は Adobe さんがですね Muse CC っていうちゃんとしたそのビジュアルでその普通のプログラミング経験がないデザイナーさんでも HTML5 の動的なものが、ファイルがサイトが作れますっていうのを出してます。これがその Muse アイコンなんですけども、なのでもう商用レベルのアプリケーション、要はちゃんとしたこう箱売りのアプリケーションでもできるぐらい機能はあるんですよ。ただ Windows 8.1 モダン UI では動かない。で最新のマイクロソフトテクノロジーをガン無視すれば、まあ、まだまだ現役というふうになるんですけど、そこまでは言い切りません、はい、ここはちょっと判断保留したいところだと思います。でやっぱりアプリっつったらモバイルになりますよね。やっぱり金のなる木の部分だと思いますので、そこも、エアっていうのはサポートしてます。あ、ごめんなさい。で、もちろん iOS、Android、ただやっぱりここの部分ですね、 Windows タブレットとかで動かないっていうのが厳しいなっていう気がします。でもここでもやっぱりちょっといいなってものは、まあ、C シャープとか Unity とかが、まあ、HTML5 よりはパフォーマンスもいいしっていう、ちょっとこう悩ましい状況になってるかなっていう感じがします。ただちょっと一瞬だけ Microsoft の、 あのイベントだったことを忘れてあの話をさせていただくと、めちゃめちゃイケてます、エアーで。逆にエアーでアプリ作らないのってバカみたいなふうに思うんですけども、このパズオクっていうゲームはこれも全部エアー4モバイルで iOS と Android 作っていて、もうすでに300万ダウンロード突破、何よりもサクサク動いて楽しいと。なんか今までなんかタイタなんとかとかよくそういうのなんか話題に出たよなみたいな、もうエアー一択でいいじゃんみたいなふうに今はもうなってます。なんでかっていうと、やっぱりあのモバイルデバイスのパフォーマンス、あの能力がもう上がったので、ほぼほぼその細かい、パフォーマンスの違いっていうのは吸収されてきて、どっちかっていうと今度はこれからはどういうふうにクリエイターが、まあ、楽に、楽しくものを作れるかっていうところに多分フォーカスがあのシフトしてきてるんじゃないかなというふうに思います。なのでこのパズオクっていうゲームは本当にフラッシャーたちが集まって、一番その使い勝手がいいような状態で作った、そういうあの作品だというふうに思っております。というわけなので、実利を考えたらもうフラッシャー的には何も新しいものも覚えなくてもこれからもありのままでよくないみたいな、レリゴーじゃねえみたいなふうに思っちゃういますよね。これも一つの見識だと思います。私心の中の半分の悪魔がこれを囁いてます。いいじゃん別にみたいな、レコードとか関係なくないみたいな。でもそれではダメなんですね。ここレコードですし、あの私もいろいろ悩んで考えたんですけど、なんとかマイクロソフトさんにおべっか使ってなんかこう後でいい思いしようとかって思ったんですけど、でも普通に考えてたらこのデコードっていう場でもう一回言いますけども、フラッシュの話が、表現の話が出るってことは、これは基本的にはマイクロソフトさんのビジョンの中にその表現力っていうことがすごく大事なものとして柱としてあるんだっていうこと、それに気がついたときに私はこう思ったんですね。大人であれ、これが結論の2番目なんですけども、フラッシャーとしてマイクロソフトさんを喜ばしてみようじゃないかと、ね、これね別になんか人に親切にしてカルマポイントを上げるとかそういう話じゃないです。すごい実利的な話なんです。例えば今日のキーノートで、お話があったような部分、これからの方針、これに関して言えばやっぱり超一流巨大企業が考え抜いてやっていることなんですね。でそこに合わせるということで技術的なリスクはかなり回避できるというふうに思います。でこれまでのもう30年間もっとか、マイクロソフトさんの周辺エコシステムには常に大きなビジネス機会、ビジネスチャンスが存在しています。ここをほっとく理由はないんですね。全然そのあのいろんなこう時代時代によって主流になるあのテクノロジーって変わってくるとは思うんですけれども、ただ基本的にはマイクロソフトさんこれからの5年間10年間こうなるよって言った時に、まあ、長いものに巻かれろじゃないんですけれども、 やっぱりそれに合わせていくっていうのは、もしその皆さんビジネスをされているのであれば、これ本当に大事な判断の一つだと思います。でもう一個一番大事なのはこのブルーオーシャンというところですね。その表現に特化したりだとか、表現得意な人、特にフラッシャーとしてはマイクロソフトどうなのっていう人もいたりとかするんですよ。そのマイクロソフトのエコシステムとかプラットフォームの上でフラッシャーが活躍する、そういうふうに心に決めていったとしたら、ほぼライバルいません。ブルーオーシャン、これもうね、先行者利益全部総取りなんですよ。これもう強調し足りないぐらい大事なこと、これがブルーオーシャンです。ちょっとね、心を落ち着けてこれ見てみてください。これぐらいこう壮大な、こう心が落ち着く大きなビジネスがの波がガーン押し寄せてくるわけですよ。フラッシャーがマイクロソフトのプラットフォーム上で活躍すると、これ何でもそうです。例えばクラウドとかでもやっぱり一足先に誰よりも早く手をつけた人っていうのが、やっぱり今のクラウドのエコシステムの中でもすごくビジブル、視認性が高いし、商いも大きくなっています。それと同じことがそのマイクロソフトのプラットフォーム上で表現を、の部分をきちんとこう詰めてやっていくとか、デリバーできるっていう人たちが、最終的に勝ち得るものなんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあマイクロソフトの喜ばせる構成は何なんだろう。いっぱいあると思うんですが、私は2つだと思いました。レガシー IE 撲滅、すなわちウェブ標準技術 HTML5。 一方で前半でレガシー IE でも動くからフラッシュかっけえじゃんっていうふうに私も心底思ってるんですけども、でもマイクロソフトさんがこれ嫌だよっていうんであれば、例えばですよ、これから案件があった時になんかもう IE 何以下をやりませんとか言っちゃったりとかね、断るみたいな、そうするとマイクロソフトさん喜ぶんじゃないかなって思います。これ別に技術的ハードルは何も低くなくって、鉄の心があればいいだけなんで、それはいいんですけども、でもう一個が、なので HTML5 っていうのはやっぱり大事ですと。だからフラッシャーだから SWF とか AIR だけじゃなくって、きちんと HTML5 に自分たちの強みを生かしながら両方ともできるようにしておくっていうのが、やっぱり最終的にマイクロソフトさんも喜ぶ方向性だというふうに思います。でもう一個が、マイクロソフトさんのプラットフォーム全てで動作するストアアプリ、まあ、結局そのストアアプリというところに私がいろいろその、アメリカのなんだっけ、あれデコードじゃないですよね、アメリカのやつなんでしたっけ、それビルドとかでいろんな発表とか、まあ、ちょっと見たりとかすると、やっぱアプリっていうのは一つエコシステムとしてマイクロソフトさんが成功させたいものなのだろうなと思っていて、それに対してマイクロソフトさん自身がそのフレームワークというか、まあ、ユニバーサルウィンドウズアプリが作れるフレームワークというのを用意して、でなるべくその違うデバイス間で、まあ、同じコードが多いコードを共有できるようなアプリケーションを出していこうよというところに、まあ、ツールも含めて全力でサポートをされています。でそれに、乗る、これはすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思います。で私がその他のプラットフォームと比べて面白いなと思ったのは、この赤いところですね、デスクトップ PC でもユニバーサル Windows アップ、タブレットでもそう、スマートフォンでももうそろそろ来るんですよね、スマートフォンね、日本にもね、きっとね今日足音が聞こえましたよね。でそれからゲームコンソールにも全部同じ、まあ、コードベースで、まあ、全く同じバイナリーってことはないかもしれませんけれども、かなりの部分のコードを共有してできますよねと。一方で Apple さんとか Google っていうのはそのスマホとデスクトップと全然こう違う体系のアプリケーションを作んなきゃいけないってことで、まだまだ世界観の統一っていうのができてなくて、そこの部分をいち早く誰よりも先に実現しようとしているのがマイクロソフトさんなんじゃないかなと思います。であればそこの部分で表現力、あるいはエンターテインメントっていうところで力を貸してあげられるのがフラッシャーなんじゃないかなと思います。でなんでこういうのがみんないっぱい違うところで動くかと言いますと、実際にはこのアプリケーションもちょっと、変更すると iOS とか Android でも、まあ、ザマリン経由で動くようになったりとかするんですが、そのマイクロソフトプラットフォーム上で共通して動くような API というのがあって、 WinRT API というんですけれども、まあ、これ基本的にはフラッシュみたいなランタイムだと思っていただいて構わないと思います。フラッシュに慣れた人というのは1個書いたものはどこでも動くというのが当たり前だと思っていると思いますが、それは何でかというと、フラッシュプレイヤーというランタイムがいろんなプラットフォームに移植されているからなんですね。 これは全く同じことが Java にも言えますし、.NET が進化したというか、のモダン版であるコモンランゲージインフラストラクチャーというランタイムも、それに、追従している。要は、どこでも安心して動くようなそのアプリケーション基盤というのをちゃんとした会社が出していると。その中の一つがこの WinRT API だというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。でその世界でフラッシャーが活躍できるところはどこかというと、大体この辺り、基本的には HTML でできるような部分というのは、ここは結構フラッシャーの強みが活かせるんじゃないかなと思います。もちろんこっちの C++ とか C とかですね、この部分というのも例えばアニメーションをスプライトシートにして出すとかいう形で連携は当然できます。ただ、そのコーディングの部分とかも含めると、多分アクションスクリプトやってる人からすると、C シャープそんな悪くないと思うんですけども、多分 JavaScript で、やるのがいいのかなっていう感じが、しました。で、その HTML あるいは CSS と JavaScript っていうところにフラッシャーの強みというのを持っていく際に、これは皆さん経験もあると思いますけれども、問題となるところっていうのが、いくつかあります。それが、HTML とか CSS だと手書きで HTML とか厳しいよねみたいな、特にアニメーションを手書きでっていうのはやっぱ厳しいので、そこは難しいんじゃないかなと思っています。やっぱツール必要だよねと。それからムービープレビューないですよね、 HTML の世界って。あれちょっと辛いと思うので、これちょっと嫌だなと。あともう一個、ね、大事なのは HTML5 のなんかアニメーションするろくなものがないんですよ。なんかフラッシュ以外全部私試したんですけど、どうしようもないやつばっかなんですよ。でそこでフラッシュ使えない人はそういうどうしようもないツールを使うしかないんですけど、フラッシュ使える人は使い続ければいいので、そうすると何が起きるかっていうと、もうただ単に HTML5 キャンバスの書き出し機能を使えばいいじゃんっていう話。もう一個はいくつもある、もうすでにある SWF を HTML5 に変換するソリューションっていうのが使えますよね。なのでフラッシャーならではの解決策っていうのはここにはあります。それからもう一つ JavaScript、 これね、下に注目していただきたい。下の方に、このこっちの方に注目していただきたいんですけども、今更 JS に戻れないと、ちゃんとした言語で開発したいと。これ絶対誰かに殺されそうなんですけどもJavaScripter に信者に。で、AltJS、AltJS 言語ってのがあります。例えば TypeScript とか Hacks とか Dart っていう、もうちょっとちゃんとした構造があってクラスが使えたりだとかする言語を、最終的には、ブラウザで、解釈する直前に JavaScript に変換する、コンパイルするという AltJS 言語がありますので、それが使えるということで、実はその Flash Pro のタイムライン使えます。それから AS3 という任意片付け言語っていうのは使えると。この2つが実はフラッシャーじゃない人たちに比べてフラッシャーの大きなアドバンテージになります。これは本当に、いくら強調してもしたりないところです。要は、初めにフラッシャー置いてかれちゃったかなって思ったけど、実はツールだとか言語っていうのが優しくそこをカバーしてくれるような時代になりましたということなんですね。で、例えば、私は個人的に知り合いだからなんですが、 Make5 っていうですね、リアルサムライさんが出している、結構これすごく面白くって、リアルサムライさんってところは実はこれ言ってもいいのかな、そのグリーさんのツールとかも作ってたり、その変換ツール作ったりとかしてまして、あとはもう一個Adobe がですね、いろんなその携帯とかにフラッシュライトって移植する時のポーティングとか、そういうところでそのコードを直に見てポーティングしていただくんですけれども、そういう作業にも関わっていただいたりとかしたので、めちゃめちゃ中身知ってるんですよ、フラッシュの中身。そういう日本にある、素敵な会社が作った変換ソリューションなんで、これはもうぜひ使っていただきたいと。でこれ別に JS、HTML、CSS、JS だったらどんなアプリでもいいんですけども、基本的には Visual Studio でラップしてストアに乗っけちゃうことができます。これをね、やるとすごく、マイクロソフトさんが喜びます。でここもブルーオーシャン、なんでブルーオーシャンって言えるかっていうと、そういうアプリないですかっていろいろ聞いて回ったら、誰もそういうの持ってないんですよ、誰もやったことがない。なのでこれを商用に乗っけたりとかしたら、むちゃむちゃすごいかっこいいというふうに思います。で、これでいいのかな、そうですよね、はい。でもう一個、これでいいのかな、本当にそうですね。あともう一個ちょっと、TypeScript っていうところをここ赤してたんですけど、その JavaScript のまとも版言語、これ、おすすめです。 こういう書き方しなきゃいいのにね、私もね、全然 JavaScript ではアプリ開発に向いてますなんですけども、アクションスクリプト3に慣れた方であると多分タイプスクリプトの方がやりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、最終的に JS にコンパイルしますので、パフォーマンスの部分も基本的にはそんなに変わりなく全部のブラウザで動くような形になります。何が素敵かっていうと、マイクロソフトさんが開発とサポートをしているということで、ビジュアルスタジオのようなツールの方でも、コードヒントみたいなそういった部分の対応というのは非常に、しっかりしていると。なので安心して開発ができますと。それからもう一つ、 JavaScript とか ActionScript を、ちゃんとできる人たちであれば、大体1日か2日で習得可能というふうに、このクロックメーカーさん、これ池田さんといって、この後、事例を紹介する ICS さんというところの、偉い人なんですけれども、フラッシャーで何でもする人なんですけれども、そういったこう専門家が、アクションスクリプトなら1日か2日で習得可能だよって言ってるので、多分本当だと思うので、これは一番近道なんじゃないかなというふうに思っております。でそれに関して言えば、これ多分別途にスライドとかシェアさせていただくと思うんですけれども、こういうそのちゃんとしたこうプレゼンがあったりとか、コードのサンプルとかもあるような発表とかもされておりますので、この ICS さんのブログをご覧になったりだとか、このブログエントリーをご覧になったりとかすると、大体どんなものかっていうのはつかめるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で実際そのこれはタイプスクリプト、そうね。で実際にそのタイプスクリプトと、フラッシュからの HTML ファイルの書き出しというのを組み合わせて、作った事例というのがございますので、ささっと見ていただきます。これはさっきのクロックメーカーさん、こと、ICS 池田さんのチームが作ったものなんですが、2人で作ったらしいですけれども、全国、日本全国花粉飛散マップ、この辺のパーティクルは、当然タイプスクリプトでやってますね。でこういうその、日本地図のこう、ベクターの拡大縮小可能な枠線であったりだとか、いろんなこうカーブを描いて、なんていうんですかね、そのものが飛んだりする部分、ここら辺ですね。こういうのは全部フラッシュの上でタイムライン上でアニメ付けをしているということです。で音もちゃんとねなりますしね、音は多分手付けだと思うんですけども、これがもう全部 HTML5 っていうことでございます。これモバイルで見るともうちょっ と,、こんなにパーティクルは早くは出ないんですけれども、でも全然動く動かないで言えば動くみたいな、感じでできています。これが、フラッシュプロっていうフラッシュを昔から作るのに使われるツールと、それからモダンな JavaScript の代替言語であるタイプスクリプトの組み合わせでできましたということなので、当然これはウェブブラウザ上だけではなくて、ユニバーサル Windows アプリの上でも動くという形になるわけです。ということで、いい感じ、一言で言うとです。ということで、私が言いたいことは以上です。あんまり、後でまとめいきますけれども、で、せっかく、その、ユニバーサル Windows アプリケーションとか、それからタイプスクリプトの話が出ましたので、もし皆さんがまだチェックしていなかったら、この次、もうちょっとまともなセッション見たいという場合は、この同じルーム F でですね、今日の午後3時20分から、大西さんが HTML、JavaScript、CSS と C++ で作る Windows、Windows Phone、Xbox One アプリっていうのをセッションされますので、この D020、これおすすめです。それから関連で、これも今日ですね、4時半から5時20分まで、モノエさんプレゼンツで、DE015、これもこの部屋です。Visual Studio 2013 Update 2と HTML5 によるクロスデバイス、クロスプラットフォーム開発の全貌ということで、この2つは、このデコードの中でも HTML5 ネタですねのものです。でもう一つ、明日午後1時半から井上さんプレゼンツで TL002 という、番号でルーム B なんですけれども、 TypeScript 1.0 の小説というのが、セッションございますので、こちらの方に行くともうちょっとまともなですねデモとかも交えた、セッションが見られるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで最後に普及率なめんなと、 これ、ね、あんま意味ないかもしれないです。大体毎回言ってるので復帰率なめんなっていうのをちょっとレコードで言ってみたかったということです。はい。で、アンケートにご協力ください。なるべく広い心を持ってご記入ください。SP003、ブレイクアウトセッション記入欄に、SP003 とご記入いただき、なるべくいいことを書いていただきたいなと思います。で、グッズと引き換えにアンケートを提出していただければと思います。それからこの後、別に来なくてもいいんですけど、アスクザスピーカーっていうのがあって、私その展示会場の方に、移動してなんかバカみたいにじっとして待ってますので、なんかお声掛けいただければと。っていうか、もうちょっとこのとこ詳しく知りたいっていうのであれば、ちゃんとなんていうんですか、説明もできる部分もあると思いますので、ご質問があればですね、あるいは苦情とかがあれば直接アンケートに書かないで私に直接言っていただくのがいいかなっていうふうに思いますので、そんな感じで、お願いいたします。ということで、どうもありがとうございました。